FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、あっという間に5月ももう終わりでございまして、
終わりですね。
はい、再放送するときはもう6月に入っております。ねえ、今年も本当に半年がもう過ぎようとしてるんですよね。
早いもんですね。
早いものでして、本当に
早いですね。
で、まあ、こう何でしょうかね、僕もやっぱこう年齢を重ねるごとに、うん、早く感じるものというものがありまして、
はい、
誕生日なんですね。
あ、誕生日。
そうなんですよ。この再放送してる次の日、6月3日がですね、私の誕生日でございます。
はい、それは、おめでとうございます。
ありがとうございます。いやいや、本当に太田さんに祝っていただけることは、は
い、
嬉しいです。
いやいやいや、もう。
ね、太田さんは以前もね、誕生日のお話などもされていただきましたけども、はい、ね、すごい感動的な誕生日になるっていう。
そうですね。
ありますけれどもね。まあでも、私も本当にあっという間になんかこう、1年経ったんだなっていうようなことを思ったりします、ね。
6月3日で、何歳、
まあ、これで、まあ、あんま年齢別に隠す気はないんですけども、はい、29になるんです。
若いですね。
いやいやいやいや、本当に。まあでも、なんかこう、あっという間に30になるんだなっていうような感じがすごいあるんです。
30過ぎてから早いですよ。
あ、そうですか。
この間、なんかのテレビを見てたときに、
はいはいはい、
大人の、あ、あれだ、
はい、
化け物の子。
ほうほうほう。
アニメ、
ね。ああ、ありますね。はいはいはい。
あれで、熊徹だったかな、
はいはいはいはい、
誰かが言ってたんですよ、
はい、
大人の過ぎるこの時間と子供の時間っていうのは同じ年数でも全然違う、はい、
ほうほうほう。
だからやっぱ子供の場合は、例えば小学校から中学高校っていうね、
何
年間っていうのと、大人になって社会人っていうステージに上っての30から例えば10年間とか、ね、
はいはいはいはい、
この10年間とやっぱこう成長期になる10年間と、
はい、
やっぱこう
感覚がやっぱ違うんでしょうね。
感覚
が
違うんで、30になったらね、
はい、
早いですよ。しみじみ言いますけどね。
あ、そうですか、はい、太田さんもやっぱ感じられました。30、
いや、もう何してたんだろうっていうかですね、29歳30歳20代、
そうなん
です。何してたんでしょうね。
結構ね、その10代から20代になる時っていうのは結構こう嬉しいっていう思いもあるんですよ。例えばお酒が飲めたりとか、
はい、
まあ、いろんなものがこう解禁されたりっていう風な感じあるじ
ゃないですか。そうですね。
なんでちょっとやっぱりこう、なんか成人式とかもやっぱ嬉しいなっていう風な思いがあるんですけども、はい、それ以降って、そういった式っていうのがね、もうそれこその銀婚式とか金婚式とかそういったぐらいの年齢にならないとっていう風なのがあったりしますしね。
いやー、つい最近成人式だったんですけどね。っていう感じです
ね。っていう感じにやっぱりなるんですね。
はい、ついこの間のような気がするんですけど。
まあ、でも本当にね、だから、うん、まあ、もうじきやっぱりこう、まあ、29今年になりますから、来年言うと30になるわけですから、
はい、
そうなるとね、本当に、ま、もっともっと大人にならなきゃいけないなっていうのはイメージがやっぱあるんですよね。
そうですね。
なんかやっぱりちっちゃい頃に想像した20代の自分とか30代の自分っていうのは、うん、もっと多分大人になってたという風な印象があるんですよね。
そうですね。理想と現実のギャップってやつです
ね。ギャップが ね、そうなんですよ。でその時と比べるといまいちゃんも変わってねえなっていう感じがね、またまたあるんですよね。
まあ、周りがついてきてくれるでしょ
う。ああ、そうです
よね。はい。
まあ、そういう風な感じになっていくのかなっていうのもあります。
ポジティブに。
ポジティブに。
はい。
いや、でも本当に私自身はね、今、太田さんにこう祝っていただいたのが非常に嬉しい。
ああ、いえいえ、ありがとうございます。
なかなかこうね、年齢やっぱ重ねていくと、あんま誕生日も意識しないっていう風な方って結構増えてくると思うんですよね。
そうですね。いや、もう私も誕生日あんまり意識しないですよ。
あ、そうですか。
今何歳って言われてもですね、
はい、
ポンって出てこないです。
そうですか。
でもそれ忘れることにしてるっていう人ね、結構ね、リスナーの人でも多いと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
自分は今まだ30歳だとかって思ってると、
はい、
若くあり続けることができるんではないかなっていうふうに思ってますから。
なるほど。いや、でも本当に、ね、うん、理想としてはね、太田さんの、ね、グローインさんの会社のような祝い方をちょっとしてもらいたいなってちょっと思いはあるんですよ ね、
本当にお客さんからいろいろとメッセージボードを嬉しかった
いただいてということで、まあ、今これ本放送を聞いてるね、うちのスタッフが早急に準備してくれたら嬉しいですけどもね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
サプライズですね。
ありがとうございます。
宮島さんバレないように準備してくださいね。
よろしくお願いいたします、はい、何の方向かよくわからない、はい、オープニングトークでございましたけども、さあ、グローイングさんのこの番組ではですね、住宅に関するお悩み、はい、相談をですねご紹介をしておるわけでございますけれども、はい、まあ、グローイングさんもやっぱりこういろんなね家作りの相談などをお受けするかと思うんですけれども、はい、どうなんでしょうかね、やっぱりその家を作る際っていうのは、うん、最初にやっぱりこうその 値段をやっぱ決めるわけじゃないですか、
はい、
例えばこの家だったら何千万円ですっていう風な形でお互いに了承した上で、
はい、
まあそれでお願いしますっていう風な形になるわけじゃないですか、はい、ただそのやっぱり理想とかっていう風なのがあるじゃないですか、お客さんには、
はい、
例えば何ですか、浴室はもっと広くしてほしいとか、うん、ここは和室にしてほしいとかっていう風な、はい、いろんな要望があったりするとやっぱりその予算がオーバーするっていう風なことって結構あったりするんですかね。
それはもう往々にしてあることじゃない
か。あ、もう往々にして、まあ、やっぱりこう、はい、いろんな理想が出てくるとっていう風な。
そうですね、やっぱり家作りに対して、うん、こうしたいああしたいっていう、こう夢がたくさん詰まってると思うんですよ。だから僕らの仕事って本当夢を形にするってね、かっこよく言えばそんな形だと思うんですけども。
いや、そうですよね、はい、
うん、ですからその最初やっぱり予算、やっぱり誰でもですね、お金がこう、うん、わさわさ出てくればいいんですけども、
そうじゃないですから、
やっぱり鍵である予算の中でどれだけのことができるか、はい、でその時にやっぱり全部の希望を叶えていくと予算オーバーするって、これも多分そうなるんですよね。
なるほど、なるほど。
なので家作りする際にはまず優先順位をつけることですね。
優先順位、
はい、はい、これをしたい、 A っていうことをしたいのか B っていうことをしたいのか、
うん、
まあ、両方できたらベストなんだけども、強いては A と B どちらを優先したいか、
うんうん、
っていう形である程度こうね、今現状で我慢できるところは我慢するし、どうしてもこれは外せないっていうことはもう思いっきりやっちゃう。
なるほど、
うん、そういう方メリハリをつけるっていうところがねすごく大事じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
そうですよね、うん、まあ、どうしてもやっぱり決めきれないっていうふうなところはね、やっぱこう理想をやっぱりこう現実にするっていうふうなところはあるんですけども、はい、その中でもちょっと順位をつけておいてっていうふうなことですね、はい、なるほど。
でそれからですね、はいはい、あとはその予算オーバーした時に、はい、じゃあどこからコストを削っていくかっていうところなんですけども、
はいはいはい、
まあ、いつもお伝えしてるんですけども、後から変えれないところにお金をかける。
あ、そうですね、おっしゃってますよね。
そうですね、だから一番変えれないのはやっぱデザインなんですよ。
デザイン、
デザイン、
そうですよね、まあ、それをガラッと変えるとなるとね、またこれすごい、そうですね、
住まい方であったりだとか、はいはいはいはい、生活のしやすさであったりとか、いろいろこう違うと思うので、うん、やっぱりですね、同じリビング一つとっても、はいはいはい、生活動線とね、
うん、
それから、まあ、プライベートな動線とか、
はいはいはい、
あとお客様の動線とか、
はい、
そういったものが錯誤こういろんなこう交差しないような家づくりであったりだとか、やっぱデザインですね、
はいはい、
デザインにも耐久性がありますから、デザインはまず変えれない、
はい、
だからそういったところにやっぱりお金をかける。それプラスアルファやっぱり2番目とかね、性能とか、
うん
うん、そこは落とさないっていうことですよ。
そうですよね、うん、住む上でそこを落としてしまったらね、ちょっと環境的にもやっぱこう悪くなったり
しますし、はい、まさに今からの家作りっていうのは性能っていうのがキーワードになってますから、う
ん、はいはいはい、
最近のね、テレビ CM とか見てももうテーマ変わりました。ちょっと前までは地震に強い家とかっていう感じだったんですけど、今はね、いろいろ性能をこうイメージさせるような、
うんうん
うん、省エネ環境をイメージさせるような CM に変わってきてますから、
はいはいはい、
もう時代がですね、我々の業界そっち方面にも急激に動いてるんですよね。
今動いてる段階なんですね。
そうです、車で言いますと、はいはい、エコカーみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな形の家作りっていうのが、うん、もう急速に進みつつありますから。
なるほど。
ですから、まあ、もしですね、家を建てるときに絶対譲れないのがキッチンとか、
うんうん、
まあ、そういった料理はもうすごく趣味で好きだから、水回りキッチンとかっていうのはやっぱり相当こだわりたいっていう強い要望があれば別なんですけども、
はいはい、
そうでなければですね、やっぱり性能的な例えば窓だとか断熱材とかね、うん、
はいはい、
そういったもののコストが合わないからって言ってそれをじゃあ安くしましょうっていう提案があったとしてもそれは飲まない、
うん
うん、でじゃあどこを下げるのかって言いましたら、まあ、私がお勧めしたいのはそういったキッチンとかね、そういったものをもうこだわりたいっていう方でなければ、
はい、
キッチンとか水回りっていうのは、うん、今現状で、まあ、十分生活していくのは不便じゃないかな、不便じゃないなっていうようなグレードのキッチンとか水回り、
はあ、お風呂
とかね、
はあはあ、
まあ、そういったものにグレードを落として、で性能の部分は絶対落とさないっていうところが一つ、うん、もう一つのポイントじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、なるほど、うん、まあ、そのね、やっぱりこう機能的、やっぱり実際住む環境でございますからね。
そうですね、
そこがやっぱりしっかりしてないと、例えばそのね、要望が例えばキッチン周りがしっかりしていてっていうふうなところだけ取ったとしても、うん、その他、うんの時にじゃあどうするんだと、料理だけで過ごすわけじゃないですから。
そうですね、まあ、それもありますし、やっぱり水回りっていうのは一番リフォームしやすい場所なんですよ、
まあ、よく聞きますよ ね、 そのリフォームのやつでも、はい、トイレとかお風呂とかそういったところも、
うん、はいはい、なので今今日今日一番最新のキッチンを入れたとしてももう2年とか経ては、
はい、
もうすでに新しいキッチンができる、要するに回転がすごく早いんですよね。
ほうほうほうほう、う
ん、なので であれば今現在は、まあ、それなりのキッチンとか水回りの商品を入れておいて、
はい、
でそれからまた余裕が出てきたら水回りをリフォームすれば、まあ、その時に最新のキッチン入れれるじゃないですか。
ゆくゆく先で、まあ、そういったリフォームとかを考えてということ ですね。
ただじゃあ予算がどうしてもオーバーするから断熱材のレベルを落とす、
はい、
窓の性能を落とす、これ後から変えれないですから。
そうですよね、まあ、そうなったら本当に冬は寒くてみたいなことになってしまうこともありますからね。
うん、もう今はほとんどないですけどね、
はいはい、
予算が合わないからと、じゃあ1枚のシングルのガラスの窓にすると、じゃあもう後からじゃあリフォームするのにこれをじゃあ窓をねペアガラスとか今トリプルガラスとかって
ありますよね。もう本当に、
うん、今一番新しいやつとかだったらね、あの5層の5枚のガラス
5枚ほう、うん、5枚こう、
まあ、そこまではねする必要はないと思う。
まあまあまあまあまあ
まあ、まあ、ラインナップも今まだ少ないです
し、いろいろあるんですね。そういったことも
ほうほうほう、まあ、そういった冊子があるわけですけども、はい、そういったものを例えば後から変えようと思ったらすごい手間なんですよ。外壁もいじらないといけないですし、だから後から変えない分にお金をかけて、水回りっていうのは基本的にリフォームしやすい場所ですから、
はい、
余裕が出てきたらまだ変えるとかね
やると、
うん、だから最初はちょっとね、特別キッチンとかに強い要望とかない限りはちょっと我慢していただいてっていう風なメリハリをつけてコストコントロールをしていくっていうのも一つの方法じゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど、はい、まあ、このあたりはですねやっぱりこう相談をね家族でしていただいて、ね、
はい、
しっかりと住宅の、ね、環境性能というものを中心に考えていくと、はい、そういったコストの、ね、減らし方というのも、まあ、簡単に、はい、まあ、少し、ね、やっぱりできやすくなるというふうなところですね。
はい、
まあ、本当に、ね、リフォームとか、まあ、今後のことも考えていけば、まあ、今の、ね、水回りというふうなところに関してはそこまで重要視しなくてもいいのかなという、
そうですね、まあ、優先順位としては、まあ、リフォームできるので、まあ、
うん、
その当時はね、
はい、
まあ、ある程度のもので
大丈夫と、
そうです、大丈夫かなっていうふうに、うん、やっぱ性能を落としてキッチンとかをねよくするんであれば、性能は落とさずにキッチンとか我慢していただいてっていう家作りの方が私としてはおすすめしたいかなっていうふうに思っている
ところ
ですね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ本当にねこういったことでお悩みの方もいらっしゃると思いますから、はい、まずはグローイングさんにお問い合わせいただきたいというふうに思います。
そうですね、
さあグローイングさんでございますけれども、はい、先ほどのそのどんな住宅にすればいいのかな、まあどんなモデルハウスをねこういろいろ見ていって、いろいろ多分ね皆さんも多分あこういうのいいなというふうに思っている方多いと思いますけども、はい、やっぱりこうグローイングさんでも実はあの家プロジェクトというものが進行しておりまして、
はい
はい、こちらが和田山にですね、
そうですね、
はいはいはい、
はい、和田山の方でですね、
はい、
今いろいろとモデルハウスとかいろいろと建築をしております、
はい、
でその中で、まあ、デザイン、我々が手掛けるデザイン、まあ、デザインもいろんな会社さんがありますね、
ありますね、はいはい、
豊岡においても矢部においても朝越においても、うん、いろんなところでいろんなデザインしている会社さんがいらっしゃいます、はいはいはい、でじゃあグローイングのデザイン、グローイングの手掛けるデザインっていうのはどういったものなのかというような形、まあ、店舗でいきましたらね、ベイクックさんであったりだとか、
あ、
まあ、そういった形のテイストになるわけですけども、
はいはいはい、
住宅であればどういったデザインになるのか、
なるほど、
うん、でそういったところをですね、
はい、
こう見ていただきまして、あと性能、はい、性能はですねやっぱり体感してないとわからないので、
そうですね、こればっかりやっぱりこう入って実際にね、はい、そこでちょっと暮らすというわけじゃないけど、まあ、ちょっと過ごしていただいて、
そうですね、
感じるものでございますから、
はいはい、ですから、まあ、そういった形のものをですね、
はい、
ぜひ家プロジェクト6月末ですね、うん、にはグランドオープンという形で考えてますので、
はい、
ぜひですねそういったものをどんなもんだというのを一回ね体感しに足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、はい、もう本当に私もお話を聞いていて行きたいなというふうな思いがありますので、
はい、
またその日はねちょっと取材などもさせていただいて、
はい、そうですね、
まあ、どんな風なお家なのか、
はい、
私も実況をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。